今日は、安倍聡物語の、後編ということでお話を申し上げたいと思います。安倍聡、パスポートに安倍哲というふうに間違って英語で記載されてしまって、これでなんとか通してくださいで係官から頼まれて、いいかということで、海外では安倍哲という名前で知られるようになりました。日本では、もう2ヶ月も滞在することが稀だったというぐらいに、ほとんど海外で過ごされた方なんですね。ですので、日本では安倍聡という名前はあまり知られていませんが、ヨーロッパ、アフリカでは非常に愛されて、今も、下の方の写真にありますけども、ヨーロッパキリスト者の集いというのが続いておりまして、ここでは昇天何周年記念というような会を今も皆さん集まってなされているんですね。それほど深く大きなインパクトを残された方なんです。一言で言ってしまえば型破りのクリスチャンですね。そして豪胆で恐れるところがない、神以外何も恐れないというこういう強い信仰を持っていました。ですから共産圏であろうがどこであろうが、ひるむことなく出かけていく。進学校を卒業した方が宣教師になって、そういう恐ろしい海外行くことは皆二の足も三の足も踏むというようなところで、何を恐れとるたいって、棺桶担いで行く気持ちがあれば恐れることはなかったいって、こういう強胆な気持ちを持っている方だったんですね。まさに、主君イエス様のためであるならば、いついかなる時でも命を捨てる覚悟があるという、そういう意味で私は、この安倍聡という方は、キリストの武士というふうに思ったわけなんですね。で、私だけかと思ったら、今中幸雄さんというバリトンで有名な歌手がおられて、バッハコンクールで日本人として初めて優勝された方ですけども、今中さんも、安倍さんのことを武士と呼んでおりますので、やっぱり皆さん受ける印象同じなんだなというふうに思いました。ヨーロッパに行った時には今中家があちらこちらに車で運転してご案内したというふうなエピソードも記録されております。そんな安倍さんのその並外れた生涯を伝記に表そうというような試みは前からあったんですね。その一つが安倍伝というひらがなで書いた安倍伝なんですね。で、この安倍伝というのは安倍聡の伝記という意味で安倍伝ということだったんですけれども、自分のことが書かれるのが嫌だったんですね、安倍聡さんはね。だからね、安倍のことは書かないでイエス様出してくれって、だから安倍は伝からなっていうことでね 安倍は伝からなって、だからイエス様が出てくれればそれでいいのじゃということで、ひらがなで安倍伝というふうになったそうです。これが後で話しますけれども、韓国語に訳されたものがベストセラーになって、奪い合うように皆さん買い取っていったということで、韓国の方にも非常に大きなインパクトを残しました。今絶版になっておりまして、手に入らないんですね。私も何とかと思いましたけども手に入りません。手に入るものは全部読んだんですけれども、この野口和子さんという、この愛にとらわれて捕らえられてというですね、フリージャーナリストのクリスチャンの、野口和子さんが、これは450ページにわたる本を書いてくださったんですけども、2段組なので実質900ページなんですね。非常に細かに数百人の証言をもとにこれを書き上げておられるんですね。本当にその努力に敬服するわけです。またそのペンの力というか、共感力というか、人並み外れた柔らかな感性を持たれた幸いな書き手ですね。本当にこの、本から多くのことを教えていただきました。ですので、この私が今回お話しすることのほとんど99%はこの野口和子さんの本から来ています。だから皆さんがこれ読んでいただければことは足りるわけなんですよね。 まあ、でも興味を持っていただけるきっかけになればということで、今日後編のお話をしたいと思うんですけども、まあ、前回は安倍哲さんがどのような生い立ちをなされたかということとか、まあ、若い頃からその強端な言動が人々をあっと言わせたという数々のエピソードもご紹介したわけでありますね。そしてそんな折しも太平洋戦争が勃発し、生きては帰ることができなかったガダルカナル、それからインパール作戦にも参加しながら、まさに九死に一生を得て帰ってきたわけですね。当時死ぬはずだったのに生きて帰ってきたという人は、よかったという思いよりは、なぜ自分だけが死なないで済んだのかという重い課題を一生抱き続けたという、そういう方々がほとんどだったんですね。ですので、この安倍哲さんもその例外ではなかったわけです。何のために自分は生きているのか、生かされているのか、生きる意味は何なのか、まあ、一生懸命考えるわけですね。これは敗戦後のニヒリズム、虚無主義、これにやはり安倍哲さんもとらわれるわけですね。しかしその中で、まあ、仏教を若い頃修行に励んで300日もの修行をしたもんですから、在家の、僧侶資格まで取られた方ではあったんですけれども、仏教に、ある意味では、その心寄せるものがありながら、まあ、決定的なその生きる指針にはなり得なかった、まあ、そういう中で、生きていくためにとにかく、食料を何とかしなければならないというその中にあって、その蚩尤鑑別士というそのひよこのオスメスを見分けるというですね、この仕事に飛び込んでいって、たちまちこの世界で、超一流になってしまうんですね。世界チャンピオン4回というような、まあ、輝かしい成績を、まあ、持つわけです。この安倍哲さんの記録は未だに破られていないんですね。まあ大変なことです。で、公務員の1ヶ月の給料を1日で稼いでしまうというような中で、まあ、お金を稼ぐのにも苦労するけれども、使うのにもどうやって使ったらいいか苦労するということで、クリスチャンの後なった後、自分は稼ぐのに苦労するバカ、また使うのに苦労するバカである、二重のバカであるという意味で往復バカというふうに、自分のその何と言いましょうかね、儲けながらも使い道に困るという、その愚かな生き方を揶揄した表現が残っているわけですね。まあ、でもその中で、この蚩尤鑑別士の必要は世界的に大きなものとなっていくわけですよね。で、その中で前回ご紹介を漏らした一つの出来事があったので、今日はそこの部分からお話をしたいと思うんです。この蚩尤鑑別士として頭角を現したどころか、まあ、日本で押しも押されぬ、超一流の指導者となった安倍さんのもとには、まあ、大勢のお弟子さんが来るようになったんですね。で、そういう中にあって、この優秀なる鑑別士をアメリカにも紹介せよという命令が、なんと GHQ のマッカーサーから安倍聡さんに直接に命令が来たわけです。当時マッカーサーといえば天皇よりも力を持っている存在だったわけですね。GHQ の文書を開いてみたら、安倍哲個人宛の手紙が、至急アメリカに優秀なる鑑別士を送るべしという、こういう命令だったわけですね。それで、まあ、これは逆らえないということで、手元に置いておきたかった、本名は分かりませんが、アルファベットの T というね、T さんを、まあ、選別して彼を送るわけです。そして期待によく応えて、この T さんという方はアメリカで、まあ、本当に 素晴らしい成果を上げていくわけですね。人間もよくできている、そしてまた現地の孵化場でもアメリカ人からも可愛がられる、やがてアメリカ人の女性と結婚してお金も貯まったので立派な邸宅を建てた、長男も授かった、まあ本当にいいことずくめだったわけですね。ところが次男が生まれた頃から夫婦関係がまずくなって、安倍哲さんのところに来る手紙の中には悩みも書かれていた。そこで哲はですね、仏教の教えを説いて、まず心の平安を保つことだ、それから後に夫婦のコミュニケーションを回復することだと諭したわけですね。ところが長男4歳、次男が2歳の時にこのアメリカ人の奥様が家出をして行方不明になってしまいました。それから音信が途絶えました。あの T はどうしてるんだろうかとやきもきしていたある日のこと、連絡がアメリカ領事館に入りました。なんと彼はですね、夜中に眠っている長男の頭を、ピストルで、射殺し、それからびっくりして目を覚ました次男を押さえつけて2発目で殺し、3発目の銃弾で自殺してしまったんですね。まあこのニュースは本当に衝撃的でした。そしてさらに驚いたのはこの T というこの教え子はですね、預金が2万8000ドルもありました。当時のレートは1ドル360円ですから今で言えば数億円の財産が預金として残ってたんですね。だから全てを手に入れたように見えたのに全くそれは彼の人生には役立っていなかったわけです。そしてまた絶望から救うこともできなかった。仏教も一生懸命教えたけれども仏教には救う力がないのだということをまざまざと、この示されたようなあの、大きな痛手となったわけですね。そして結局この時を機会に阿部聡は神戸市の弟子たちに仏教を教えることをプツリとやめてしまったわけですね。まあ、そんな後のことノルウェーに行きまして遅れているノルウェーのこの鑑別技術を一挙に世界レベルに引き上げるというふうなことですね。まあ、そんな中で日本の島根で伝道していたグラスモ宣教師と出会った。まあ、奥様の病気が原因で本当に泣く泣くというか志を果たせないで故国に帰ってきて、その習得した日本語も活かせないそのグラスモ宣教師のいる町にこの阿部哲さんがやってきたわけですね。もう有名な神戸市ですからローカルの新聞に載るわけですよね。それですから宣教師はなんとか彼を神様のもとに導きたいということで日本の夕べなんていうような企画を考えて彼を誘うわけですよね。そうして聖書の勉強を進めて3年間学ぶ、ところが全くわからない。でも3年目のある日もういよいよこれでわからなかったらもうキリスト教信仰を諦めるという思いでホテルに引きこもって3日3晩飲まず食わずで聖書を徹夜で読む、断食して読む、そしてついに読み終わった後地獄へ落ちていくような現実とも幻とも夢ともつかないような経験をするわけですね。そしてあーという滅びに真っ逆さまにものすごいスピードで地獄へ真っ逆さまに落ちていく恐怖で名前を出すという言葉が出るのではなくてイエス様助けてくださいとグラスモ宣教師の教わっていた言葉が出た時に彼は、たちまちに地獄行きのエレベーターが止まって何とも言えない晴れやかさと平安と喜びで満ちた経験をした。あ、自分は地獄行きだったのに救われたんだ、もう喜びあふれて踊り出すしますということですね。でグラスモ宣教師に報告に行き、もう嬉しくて嬉しくて仕方がない。そして日本のルーテル派の教会にて、まあいろいろ四月目らしいその儀式というかレッスンを受けて勉強会をしながら やっとのことで洗礼を受けて、一人前のクリスチャンになったという喜びのもとに、彼は、またヨーロッパに戻ってくるんですけども、バプテスマを受けた証しで彼は、並み居る先輩の兄弟姉妹に向かって驚くべきことを口にする。私はこれで地の果てまで宣教に行きます。クリスチャンになって何十年というベテランのクリスチャンたちは何を大げさにというふうに冷ややかに見てたそうですね。だけども彼は本気で地の果てまで、実際に行ったわけですね。前回も申し上げましたが、安倍聡にとって地の果てっていうのは福音が述べ伝えられていないところだったんですね。ですので共産圏のその鉄のカーテンの向こう側、中国の竹のカーテンの向こう側にいる聖書が読めない、読むことが犯罪になるという、そのところにまで届けていくという、彼にはそういう大きな志があった。またクーデター、イスラム教の迫害のあるアフリカにも彼は行く。南米のそのいろいろな迷信に固まっているところにも彼は行く。それこそが安倍哲にとって地の果てでありまして、まさに彼は有言実行の人だったわけです。そのためにはこの蚩尤鑑別で得た多くの富を惜しげもなくつぎ込んでいきましたね。前回お話したかどうかちょっと忘れちゃったんですけども、安倍哲のカバンの写真が資料の一番下の方にありますね。そのタグがついていて何百枚もついていてですね、もうカバン本体が見えないほどです。これは盗難防止の役割もしたそうですね。こんな目立つカバン誰が持っていくものですかというわけですよね。そしてこのタグを数えてみたところ、この旅行をするのに必要な飛行機代4000万円なんですよね。旅費で4000万円を彼は生涯に使ったんです。で、安倍哲曰く、この石油はアラブの王様がお妾さんを何百人も、その身辺に置くために、周りにはべらせるために、神様が、与えたものではなかったいって、ちょっと福岡弁で何て言うのかよく分かりませんけど、これはね、神様の福音を述べ伝えるために神がこのような飛行機の燃料を与えてくださったんじゃと、こう言ってですね、惜しみなくここにお金を投入していったわけであります。今日は資料の4番のところから、お話をしてみたいと思いますけれども、レイマン伝道ということで、前回もお話しましたが、レイマンというのは英語で信徒という意味なんですね。牧師や神父さん、いわゆる正式な神学教育を受けた聖職者ではないんですね。聖職者のことはクラージーというふうには別な言葉があります。レイマンというのは一般信徒という意味なんですね。で、安倍哲は確かにレイマンでした。でもどの宣教師にも負けない規模とその範囲の伝道を敢行した、大変な宣教師顔負けの大きな働きを成したわけですね。英語も怪しげな安倍哲が現地の人と何語で話してるんだかわからないんだけども、でも遠目に見ると両方で笑いながら話してるから言葉は通じているみたい 一体細かなところまで分かってるんだろうかと周りはやきもきするけども、どの国に行っても平然と話ができる。アフリカに行った時にその子供たちに向かって、わしは英語が不得意たいって言ってですね、で何て言ったかというと「Believe Jesus Christ」、こういう、でもう子供たちもきょとんとして、そして「わー」って拍手するって言って、この何とも言えないこのブロークンな英語で通じさせてしまう。そして、この子供たちも本当に一目見ただけでこの安倍哲のことをパパパパと呼んでですね、もう慕う、ということでですね、この友好、信頼の輪が広がっていくという麗しい光景が、 世界のあちらこちらで広げられていくわけです。実際にこのレイマンということで、彼がイエス様を知ることになったノルウェーというところは、ハウゲというですね、まさにレイマンだった一人の農民が大伝道者の働きをしてですね、国の教会、国教会からもいろいろな嫌がらせや迫害を受けながら、お前は正式な資格がないのに、なんという身分不相なことをしてるんだというふうなことを受けながら、でも、めげることなく、神様の聖霊に動かされながら、聖書そのものを伝えていくという、それによってノルウェーにおいては、信徒伝道の波はお隣のフィンランドまで広がっていきますけれども、いわゆる教会での伝道、牧師や聖職者の伝道というよりは信徒による伝道ということで、クリスチャンの数がどんどん増えていく、しかもそれが本物の信仰として広がっていくという、この伝統のあるノルウェーで、彼が、イエス様を知ったということは、この生涯の方向を、決定づけたと言ってもいい出来事だったというふうに思いますね。そして旧ソ連においては、ブラザー・アンドリューという方がですね、これは本名ではありません、共産圏、ブルガリア、ルーマニア、アルバニアというような国々に、もう20万キロは軽く超える、このフォルクスワーゲンの、この車の床下に聖書を隠して、トランクにもいっぱい聖書を積んで、全く見つかることなく、検査厳しいその税関をくぐり抜けて、まさに神様の奇跡を何十回何百回と経験していったブラザー・アンドリューは、神の密輸商人というですね、有名な本を書きまして、日本語にもなりましたけれども、世界中で大ベストセラーになりました。このブラザー・アンドリューが先鞭というかパイオニアとなって、多くの方々がブラザー・アンドリューに続けということで、共産圏に多くの聖書を運び込んだんですね。ところが驚くべきことに、我が安倍哲はこのブラザー・アンドリューに先んじること、2年前にですね、もうすでに旧ソ連共産圏に聖書を運び込んでいるんです。その量は微々たるものかもしれませんけれども、その働きは非常に深い、歴史的な意味があったというふうに思います。さて、このソ連に運び込む時にはどんな苦労があったのか、それはですね、想像するだにあまりある苦労があったと思います。しかし、とにもかくにも雌雄鑑別しということで、1966年ですね、2週間にわたって世界家禽学会が開催されました。家禽というのは、ニワトリとか、農家で飼う卵を産ませる鳥のことですね。で、モスクワ、キエフ、ヤルタ、レニングラード、4都市を巡回していくということです。それでこの機を機会に、何とか聖書を持ち込もうと、クリスチャンからも励まされるわけです。せっかくソ連に行くんですから、ロシア語の聖書を届けていただけませんかというふうに、ノルウェーの信仰の友から励まされるわけです。この世界の家禽学会は2週間ほどで終わってしまいます。どうやってこの期間に、でも伝道のために滞在を延長して1ヶ月の期間としましたけれども、3冊やっと手に入る。でもどうやって運んだらいいんだろうか。モスクワの税関で見つけられて没収されたのでは元も子もない。そこで瀬戸地の糸を切って分冊にして、それぞれに養鶏、鶏を養うと書きますけども、雑誌の表紙をつけてシャツやスーツ、コートなどの内側に隠して、小型聖書も手に入れて、ロシア語トラクトもたくさん用意して見たものの、出国を間近に控え、どうやって神様はこれをお渡しできるんでしょうって祈っていた時に、一つの御言葉が浮かんだ。 それはルカの9章23節、十字架を背負い私についてきなさい、あ、そうだと言ってですね、自分のシャツの背中に大きな十字架をこう書くというアイデアをいただいたんですね。それでソ連といえども夏は暑いわけです。人々は半袖のシャツの類を着いています。だから自分も半袖シャツを着て、その背中に一目でクリスチャンだと分かるように十字架を描く。そして彼はそれを観光するわけですね。そうしていきました。2日目のある日のこと、2日目のこと、夕方のこと、ホテルに帰る途中、一人で歩いていると後ろから一組の老夫婦が近づいてきました。で、歩みをゆっくりとさせます。彼はきっとクリスチャンに違いない、追いついてもらえるように歩幅を緩める。そうするとこの老夫婦は、鉄に追いつきました。真横に並びました。両翼から挟まれました。そうしましたら、いきなり手を伸ばして半袖シャツの背中に書かれた安倍鉄の十字架を撫でたそうです。愛おしむように。そして手をしっかり握った。そしてもう一人の奥様は右手で安倍鉄の背中の十字架を慈しむように撫でて、安倍鉄の手をしっかり握って去っていった。まあそれだけだったんですね。そして今度はホテルの入り口では見知らぬ男から紙切れを渡されました。英語で書いてありました。あなたの部屋のゴミを高く買い取ります。あなたの部屋のゴミを高く買い取ります。安倍鉄には意味が分かったんです。そして早速部屋に帰って、くず籠のゴミをホテル備え付けの洗濯物を入れる大きな袋がありますね。そこにゴミと一緒に聖書を何冊も入れて持っていた男に渡したんです。彼はクリスチャンだったわけですよね。そんなふうなことだったわけです。そんな中にで、ある男がですね、通訳を買って出ました。ロシア語、が分からなくてはご不自由でしょう、私通訳して差し上げますというふうな長野県出身の男性がソ連政府から要望があったのでって言ってキエフで通訳につける。この通訳がもちろん日本人ですからいろんなことで便利は便利なんですけども、たちまちにこれはスパイだと、自分の身辺を守ってるんだなというふうに警護してクリスチャンと接触ないようにしてるんだなというふうにもうとっさに悟るわけですけれども、でもそれにもかかわらず彼は堂々とその十字架のシャツを着たままキエフの街をこう歩き回る。まあ、その捨て身の姿を見ていたカバサワと自分の名前を名乗ったこの男は、この安倍鉄のその心根に打たれて、自分は実はスパイですというふうに白状して、あなたを見張っておりました、許してください、そしてあなたのことは何も政府には言ってありませんからご安心くださいと言って彼のもとを去っていった。まあ本当に神様が守ってくださっていたわけです。安倍鉄はソ連から帰ってきていた時にこのように皆さんに報告しました。ソ連政府は我が国は信教の自由を保障している、教会もあり聖書も自由に読めるじゃないかと宣伝しておる、バッテン実態はとんでもなか、観光コースに入っておる都会の教会で経験そうな顔つきをして、ね、座っておるのはほとんどが政府の回し者じゃと、こういうふうに状況を見て取ったんですね。でも神様から与えられた知恵によって本物のクリスチャンとちゃんと出会っているわけであります。またルーマニアというところはこの共産圏の中でも特に政府の反対というか取り締まりの厳しいことで有名なところだったんですね。そしてルーマニアのブカラストの空港に着く、そしてどうやって聖書を運び込むかということで彼が周到に用意したトラクトがあったんですね。このトラクトは紙のトラクトと違って 非常に重たいトラクトなので、ヘビートラクトといって、安倍哲が呼んでいたものでした。これはですね、この写真の方にあります、一人の女性が、矢田部さんという安倍哲の助手になった女性ですけれども、1メートルもありそうな鮭、この中に聖書が収められているんですね。で、紙の聖書と違って、トラクトと違って重たいものですから、ヘビートラクトというんですね。頭と尻尾は骨でつながったままにして、肉は頭と尻尾と胴体に少量残しただけで、あとは全部取り除いて燻製にする。で、胴体の骨の部分に小型聖書を1冊ずつ平らに並べて、数冊並べてビニールで巻いて包んで、匂いがつかないようにさらに梱包する。頭と尻尾だけは透明にビニールで見えるようにして包んで紐で下げるようにする。これを見れば特大の鮭の燻製にしか見えません。そしてこのヘビートラクトをブカレストに持って行ったわけですね。で、いよいよ鉄の順番がやってきます。スーツケースと手提げカバンを検査台に置く。何も不審なものは入っていないからスムージーに終わる。そして次にプンプンこの燻製の匂いが出てくる鮭が入国検査官に咎められる。ちょっと待て、その魚は何か。いや、これは日本人が常食としている魚ですよ。燻製したものです。この国では手に入りませんから、滞在中の食料として持ってきたんです。中身をよく見せなさい。そして紐を解き始める。この紐解かれてしまったら、せっかくの串も水の泡ですね。解きにくいように縛ってあるんですけれども、入国検査官も根気よく一生懸命紐を解こうとする。そしてこれは困ったということでですね、鉄はこれは格別の味ですと言ってですね、鮭の頭のところの肉を指でつまんで食べ始めた。むしゃむしゃ。入国検査官はこんな生臭いものを日本人は食べるのかと驚き、半ば呆れ顔で口元を見る。だが驚きながらも紐を解く手を止めようとはしない。やむなく鉄は鮭の肉を彼の鼻先にぐいっと突き出していった。わしはこれが大好物で、一日でも欠かすことはできないほどなんです。あなたも一口どうですかと言いましたときに、彼は検査 OK ということでですね、もうそれ以上調べないで諦めて、通したというふうなことで、この鮭の燻製の中に入っていたルーマニア語の聖書が無事に、ルーマニアのクリスチャンたちに、届くというふうなことだったんですね。他にも鉄が行った方法、これを仲間のクリスチャンに広めていったわけですけれども、空港や駅に行ったら聖書を置き忘れる運動というのをやったということですね。置き忘れる。そうすると置き忘れた聖書は一般市民の手に渡った後、いくつものルートを経てクリスチャンの手に密かに渡る。このぐらいに聖書が大切にされていました。当時は一冊の聖書は牛一頭の価値があると言われていたわけですね。そんなふうにしてこの共産圏に聖書が運ばれていきます。竹のカーテンの向こうの中国にも安倍哲は聖書を運びます。牧師や宣教師は言いました。すべての営みには時がある。今はその時ではないと。文化大革命の真っ盛り。哲は憤慨して言いました。聖書には御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと書いてありますよ。どっちの御言葉を取るとですか。そもそも今がいい時か悪い時かを決める権利は神のみがお持ちじゃ。今は時が悪いと決めつける人は自分を神と同じ立場に置いとるおるじゃないですか。主を恐れているような謙遜な素振りをして主にのみより頼むと言いながら、時が良いか悪いかの決定権まで神様から奪うとしておるんですよ。そしてですね、このようなみんなの反感を買うことを平気で言いながらですね、彼は一人その中国に聖書をトランクにいっぱい詰めて渡ろうとするわけですね。時あたかも上海では紅衛兵という人たちがですね、毛沢東の、その、なんて先兵となったような若者たち、彼らは知識人たちを縛り上げ、 小突き回し、そして、毛沢東に反する勢力を武力でまた実力で、迫害していった人々であったんですね。この紅衛兵たちが聖書を次々と没収して、広場に積み上げて連日焼き捨てていました。ですから毎日上海の広場では聖書が大きな炎を上げて、この、燃やされていたわけですよね。そして聖書焼却の成功を祝って祝杯が挙げられていた、そのまさにその日に、安倍哲は上海の空港に到着します。そして、上海では聖書撲滅完了という祝賀ムードであったわけですね。そこで税関でもこの祝賀ムードで、パスポートをチェックしただけで後の荷物を検査しないで、カモフラージュしたスーツケース、手提げバッグも何にも中身をチェックしないで難なく上海に入ったということでですね、神様はなんと驚くべきことをなさるかというふうなことを経験していくわけであります。タンザニア、このタンザニアというところでは彼はその伝道のために伝道の機材をたくさん運び込まなければなりません。それはテープレコーダー、スピーカー、インターホン、無線機、カメラ等々、総額70万円、今だと700万円分ぐらい、これを一人の荷物でタンザニア運び込むときに、やはり、これですと税金だけで700万円、今のお金で700万ぐらい払わなければならない、2000ドル、これが、伝道目的で運ばれるということで没収される可能性もある、あるいは、700万円取られる可能性もある。そして、ケニアからタンザニアに入り、ナイロビの空港では、安倍哲の手荷物の多さに係官がみんなびっくりする。手荷物検査が始まる。お前は何の用で来たのか、神様の命令で来ました。ピストルやライフル銃は持っていないだろうね。ピストルやライフル銃は持っていませんが、もっと強力なものを持っています。係官はみんな緊張する。なんだその強力な武器は。鉄は少しも恐れることなく内ポケットから一冊の聖書を取り出して、これはピストルやライフルよりももっと強力な武器です。全人類の聖書を握っておられる神様について書いてあるからです。係官はほっとして呆れ顔で鉄を見る。そして、鉄のその巨大な荷物群に、中身を調べようとするときに調べようとして一人の係官がそれを開けようとしているんですけれども、別な係官がさらに安倍哲人との会話に夢中になってその彼の話を聞き入ってるんですね。本当にピストルやライフルは持っていないんだね。私はピストルやライフルによる平和は本当の平和だと思っていません。ですから聖書による平和だけを持ってきました。その係官はどうもその現場の係官の責任者だったようで、 OK と言って全てノーチェックで税関を通るという。もし支払いということであるならば、支払う2000ドルを彼はポケットに入れていたんですね。ですけれどもこれは支払わないで済んだということで、この2000ドルを、街道建築のために捧げて、街道建築 50% の費用に充てることができた。神様は本当に守ってくださった。まあ、このような本当に映画というかドラマになるような経験を、連日のように、彼はしていくわけですね。さて、韓国に招かれた時のことです。彼は、韓国の神学大学に講師として招かれました。そこで、驚くべきことが起きたんですね。と言いますのは、日本の当時牧師たちはかつて韓国を植民地にして支配していたので、その当時犯していた罪に対して必ず謝罪する。ある大衆伝道者は、 この韓国を訪問したときに、ステージの床にひれ伏して謝罪した、まあ、これが大きな話題になっていたんですね。これは韓国の、キリスト教会がやはり日本のキリスト教会に対しての強い謝罪の要求があったからだったんです。謝罪せよ、謝罪せよ。そして日本のキリスト教会を代表するその伝道者たちも、まず韓国に行ったらステージに、まあ、土下座しないまでもその謝罪するというところからでないと、こう聞いてもらえないということなんですね。ところが安倍哲は全くそういうことはしないわけです。一回も謝罪したことはありません。時は1977年の6月2日のことでした。ソウルの大韓キリスト教長老会神学大学というところで1000人を超える聴衆が集まっていたんですけども、そこで証を頼まれた時に大声で彼は叫んだ。私は戦争中あなた方を迫害したものである。韓国に来た日本の牧師たちは日本統治下の罪を謝罪しよった。韓国人クリスチャンの中にも謝罪を期待する方がおられるようにも見受けられる。しかしわしはお詫びはせん。あなた方が目には目を、歯には歯をの旧約の律法に従って復讐するなら今がチャンスだ。ここには日本人はたった4人しかおらん。殺すなら今が殺すチャンスだと言ったんです。会場に電撃が走りました。聴衆は身動きができないほどに固唾を飲んで次なる言葉を待っている。水を打ったように静まり返った聴衆に向かって哲は次の言葉を語る。日本から韓国に来てこの国の人たちの関心を買わんばかりに迫害してすみませんでしたと言いたい人は言ってください。しかしお詫びの言葉は行動に表さには意味がない。イエス様は口先だけのものになるなど強く戒めておる。主よ主よと言いながらなぜ御心を行わんとですか。わしは北朝鮮に伝道することで身をもってすみませんでしたを実行します。そのために北朝鮮向けのハングル聖書を作りたいのです。このように言ったんですね。わしはソ連の留置場に拘禁されました。それは神が備えてくださった世界一の祈祷の部屋でありました。そしてその経験から私は、申し上げるのであります。韓国のどんな牧師にもできんことはあの世界一の祈祷室、つまりこれはソ連の留置場のことでありますが、天国への入場券である聖書を北朝鮮に運ぶこと、これ以上の素晴らしいことはない。神に不可能はない。神ができんのじゃない。人間が怠けておるんです。あなた方は代価を持って買い取られた。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいとある。死んでからでは間に合わんたい。会場は熱気にあふれて感動が渦巻きました。割れんばかりの拍手は止むことがありませんでした。監視は総立ち、会社は総立ちになりました。祈りが始まりました。驚くほどの献金が備えられました。そして、この時の献金は、をもとになんと3万5000冊のハングルの聖書が印刷されて北朝鮮に運ばれることになったんですね。今も北朝鮮には大勢のクリスチャンがいます。その彼らはこの時の聖書を読んだクリスチャンであるかもしれませんね。収容所にいるクリスチャンも大勢いると思います。捕まれば政治犯の収容所にいられて言語に絶する拷問に遭う、まあ、そのようなニュースも折々に伝わってくるですね。しかし命よりも尊い福音を伝える、この安倍哲の熱気あふれるその演説は韓国の人々の謝罪を求めるというその思いをはるかに超えた神の御胸に直接韓国の皆さんが触れる機会となったわけですね。